皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。今日はですね、ライブで、一人でやらせていただきます。もうそろそろ700回に近いんですけれども、あと数回で700回ということで、よく長いことやってるなと思いながら今話をしてるんですけれども、ですね、今日はやっぱり何といってもオリンピックについて少しですね、自分の考えというか、2021かな、今年のオリンピックについて、始まる前からですね、何回かこのラジオでも僕はやっぱりこうコロナ禍においてもですね、反対あるけれども、もしやるんなら、5G とか最高のデジタルトランスフォーメーションの、そういう今までなかったような素晴らしいオリンピックをやるべきであるというふうに、考えたんですけれども、それはどうかって言えばどうなんでしょうかね。少しいいのは、例えば僕は南アフリカに住んだことあるんですけれども、南アフリカの、選手がですね、全く時差的に全くはもう違うんですけれども、そこで、ズームかなんか、ズームでしょうかね、なんか終わったらすぐ、そうズームでなんかその選手と通じてですね、そこでなんか、直接、なんていうのかな、あったかいこう会話を交わされてる姿を見たらですね、デジタルちょっと聞いてるかなと思いながら、オリンピック見てるんですけれども、なんといってもメダル、金メダルがすごいし、始まってみればですね、反対してた人もやっぱり、どうしてもそのオリンピックのポジティブなムードに、こう流されてるというか、みんなすごく応援されてるように思うんですけれども、一番僕が感銘を受けたのは、めちゃくちゃたくさんありますけれども、スケートボードで、日本人のストリートですかね、男女とも金取られたと。特にめちゃくちゃ年齢層が若くてですね、特に、楓ちゃんですかね、ちゃんと言ったら怒られますけれども、13歳の人、最年少ですね。今まで平泳ぎの岩崎さんでしたかね、それを破ったということで、むちゃくちゃ努力して、4年5年待って、この勝負にかけて、こう金メダルを取るというのも、根性もんですごいと思いますけれども、13歳の女の子はそれはすごい小さい時から努力はされてるけれども、新種目でですね、パッとこう大逆転でこう金を取れる姿を見たらですね、金の重みはどうかな、同じ金でも違うかなと思ったり、すると同時に僕は学生さんと接してて思うのは、むちゃくちゃ努力して何か成果を上げるというよりか、なんか新しいものにチャレンジして、自分のこうクリエイティブな創造的な感覚でですね、パッとこう何かをこう掴み取るとということからいくと、今回のやっぱりオリンピックで、すごく学んだのはですね、スケートボードの新しい分野ですね、知らない分野で、若い人がですね、僕らも全然想像もできないところで、何か新しい今までにない、何かの新しいものを作り出して、それをベストのパフォーマンスで表現すると、まさにオリンピックで、特に若い人がですね、オリンピックに興味を持つためにはですね、そんな、手法があるんではないかとすごく感じました。これはやっぱり日本から、出たということはすごく、なんか今回の2020年2021のこのオリンピックですね、一つ、歴史に残ることではないんだろうかというふうに思います。サーフィンもそうですね、今までなかったのがなかったんですかね、合ってるかな、それが、その、直前に台風が来て大きい波にこう乗られたという、それで銀メダルですかね、捉えたというのも、すごいというふうに思いました。 これはですね、京大の元、総長の山際さんが、朝日新聞だったかな、ちょっと新聞社わかんないですけど、最近、こんなことを書かれてました。オリンピック、これはすごくいいけれども、4年に1回、どこどこで、まあ、行うということですね。これはですね、まあこう、まあ、それは意味ではいいんかもわかんないけれども、ほとんど先進国の有名な都市でですね、相当誘致時間かけて、お金をかけて、まあ、国家を挙げるというか、都市を挙げて、こうオリンピック、すごいお金をつぎ込んで、まあ、やるというのが、もうここずっと一つの慣習になってるんですけれども、もともとオリンピックの発祥の地というのはギリシャであると、アテネですね、であるとすると、原点に戻って、4年に1回、アテネにすごい、まあ、陸上からすべて含めて、競技場を作って、もう環境問題とかさまざまな、あるいはコマーシャルの競争をですね、考慮すればですね、ギリシャでやったらいいんちゃうかということを書いておられて、僕ほんまにそれ読んだとき、いや、やっぱりその方がいいかなというふうにすごく思ったんですね。それはなぜかというと、今の、まあ、地球ですね、地球温暖化によって、ものすごいこう、まあ、最悪の状況の中で、選手がですね、30何度という暑い中で、もう自分のベスト記録、ワールドレコードを出すため、あるいはその金メダルを取るためにですね、まあ、陸上とか特にそうですね、屋外でやっておられる姿見たら、これは無茶かなっていう、すごい、地球環境問題で温度が上がってるのに、そんな環境の下で、やるというのは本当にいいことかなと思ったり、まあ、さっきも言いましたけれども、今はエコの時代で、同じ、ところですね、4年に1回、集まって、そこで同じ、時間というか同じ日にやった方がですね、なんかいいんではないだろうかと。一つ地球上にこうオリンピックの聖地というのがあるとするとですね、なんか素晴らしいかなというふうに思いました。ということでですね、この4年に1回のオリンピック金メダル取るっていうのがですね、すごいこう国益、国の威信に関わるということで、まあ、我々見る方はそういうふうに見るんですけれども、やっておられる選手の方々はですね、そうでもないかも分かんないですけども、やっぱり国家を国を背負って、やる、例えばゴルフでも松山選手はですね、すごいプレッシャーの下でやっておる姿見たら、これはお金と違って、まあ、お金ならなんか純粋にですね、賞金獲得ということはありますけれども、オリンピックって別の意味で、まあ、すごい、プレッシャーの下で、まあ、やらなダメなんですけども、それ見ているとですね、僕も国際連合に勤務してたんで、まあ、世界は広いというふうに、すごく思ってて、190何カ国あって、そこで国がなかなか認めない、なんかいろんな入れたらですね、かなりの数ですね、いろんな方が来られてて、そこで現在金メダル見れば、昨日の時点かな、中国に次いで日本は2番目、今日はそうなってないかも分かんないけれども、そういうですね、190何カ国あって、この日本がですね、開催国である日本が金メダル2つ目であるというのはすごいこと。いや、それやっぱり自国でやるからこういうことになったか、あるいは、日本人が得意とする、スポーツをいくつか、競技をですね、入れてるということを解釈もできるんですけども、それはすごいことやなっていうふうにこう思ったりします。それで観客入ってなかったもですね、なんかその選手、特に陸上競技見たらあんまり関係ないというか、それ以上に、完全バーチャルな、こう世界で、画面の向こう、あるいはそこにものすごいこういろんな人が見ておられる ということになればですね、あるいは集中力が高まって、いい記録も出るかなというふうにこう思ったりもするんですね。ということを、ちょっともう一遍オリンピック総合して考えてますと、オリンピックって、4年に1回こう平和への祭典というけど、もし、今は平和な、国際情勢が続いてますけれども、本当に、戦争を、この150年の歴史見てみてもですね、前半の75年というのはもう戦争の連続であったと、あとの75年は日本は平和国家ですけれども、そうしてみると世界中の人が集まってスポーツという、そして、競技、同じルールの下で、その人種、国民、国家をかけて、戦う、日の丸なり、国旗を上げるということ、これ本当にすごい、改めて平和やなというふうにこうやっぱり思いますね。こう記録を、ワールドレコードを出していくということは、人類がですね、AI と人工知能とか、デジタルトランスフォーメーションとか、そういう分野が進むほど肉体的なですね、体が衰えていくというふうに考えると、やっぱオリンピックっていうこういうスポーツを通じて、人間のフィジカルな、体力面をですね、上げていくって、健康面を上げていくということはすごい、人類の進歩福祉に、貢献してる、なんていうかな、平和やったら当たり前と思えるオリンピックも、これが異常事態とか、そう戦争とか紛争とかっていうふうに考えてみると、今すごいことがですね、東京でこう行われてると、改めてオリンピックの凄さをですね、味わってるところです。ちょうど今半分ちょっとですね、オリンピックも終わって、後半すごい楽しみなんですけど、またパラリンオリンピックもですね、ありますけれども、そういうことでですね、もう一度その2020、今年21年に行われたオリンピックの今考えてみると、やっぱりスケートボードの若い子がですね、パッとこう金メダル捉えて明らかんとっていうかされてる姿を見たら、やっぱり日本って、すごいなと改めて、思います。僕は大学で教えてて、若い人のやっぱりこういう潜在的な、能力を伸ばすという、勉強の仕方というか、双方向の教育の重要さをですね、このオリンピックを通じて、学んだというか、むしろ、既存のですね、年上の人の考え方、僕も含めてですね、よりか若い10代前半の20代のそういう人の考え、やり方の方がですね、優れてるというふうに感じたのがです、感じたというかポテンシャル感じたのが今回の東京オリンピックの今の思いです。ということで、今日はまた中野保の独り言として皆さん聞いていただきまして、どうもありがとうございました。